刺繍の山ももチャンネル、皆さんこんにちは。山ももチャンネルの大石修です。
皆さんこんにちは、山本です。よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
今回はですね、修、はい、さんがやってる YouTube チャンネルのお話、
なるほど、
そしてふるさと納税のお話をしたいんですけど。
なるほど、
うん、
ふるさと納税、
はい、
これ前回、
はい、
日本列島改造論のね、
はい、
話をさせていただいたんですけれども、
はい、
あのその時にもお話したんですけれども、
はい、
やっぱり今の日本の国、まあたくさん問題があるんですけれども、
うん、
まあ僕がね考えてる、
はい、
日本の課題の中で、
はい、うん、
特にまあ自分自身が中心になって取り組んでいきたいのが、
はい、
まあ都市集中から地方分散、
うん、
まあこういうキーワードでずっと今やってるんですけれども、
はい、
まあ今人とか物とかお金があまりにもね、都市部に集まりすぎてると。
そうですね。
これを分散させていく政策を国が強力にやっていかないといけない。
うん。
で、それは実は、日本を救う、私は、まあ一つの大きな鍵になるんじゃないかと。まあこういうことで、うん、前回ね、田中角栄先生の、
はい、
そういった夢に、まあ、挑戦した50年前の政治家、
はい、
都市集中から地方分散を本当に実現しようとして、
うん、
取り組んだ田中角栄さんの話をさせてもらったんですけれども、
はい、
まあ、近代化以降ずっとやっぱり都市に集中するっていうのはもうこの経済合理性だけ考えたらやっぱ都市にどんどん集中していくんですね。
まあ、だけれども、大きい企業がたくさんありますから。
そうです、そうです。まあ、だけれどもそうじゃないと、
はい、
やっぱりその物事の根本に目を向けたときに、
うん、
その短期的な利益というよりは長期的な日本全体の発展を考えたときに、
はい、
やっぱりその地方に資源を回していかないといけないと、
うんうんうん、
まあ、そういう考え方のもとで、まあ、何人かの政治家がやっぱりいろいろ努力をこれまでしてきたと思うんですね。
はいはいはい。
その中の代表的な一人が田中角栄先生、
はい、
だと思うんですけども、
はい、
私今回もう一人、
うん、
紹介したいのが、
はい、
菅前総理、菅義偉先生ですね。
今副総裁をやられてるんじゃないですか。はい、
そうですね、
うん。
で、菅先生と田中角栄先生の共通点は、
はい、
地方出身ですね。
ああ、そうですね。なるほど。
田中先生は新潟出身、
うん、
で菅先生は秋田出身。
はい。
で、前回まあ山本さんが高度成長の時代の日本っていうのは、
うん、
まあなんか集団就職っていうイメージありますよねって。
上野にみんなで集団就職行ってるイメージ
です。そういう話したんですけど、
はい、
まあ菅先生って、まあ集団就職で秋田から出てきたっていう、そういう逸話がある。
なるほど、なるほど、なるほど。
だからまあまさに日本の高度成長の時代、秋田から出てきて、
はい、
でずっとそこで、まあ神奈川で、
ね、うん、
まあ最初に市会議員になり、
はい、
まあそこから叩き上げて、まあ内閣総理大臣までなった、
うん、
まあ、方なんですけれども、うん、
未だに人気あるんじゃないですか。
そうですね。やっぱりその、うん、菅先生っては何かといろいろ実行してきた人だと思うんですね。
はい。
最近で言えば、携帯電話の料金引き下げ。
うん。
で、これもまあ、実現してるわけですね。
確かに。
だから非常にこう、実現力の高い政治家であるし、
うん、
まあ、その中で代表的なもので、私が着目したのが、ふるさと納税。
はいはいはいはい。
で、このふるさと納税っていうのは本当に今1兆円超えてて、
うん。
まあ、この高知県の状況で見ても、今高知県160億円ぐらい納税額あるんですね。
うん、一応皆さん、ふるさと納税聞いたことあると思うんですけど、
はい、
どういうもんであるかも、簡単に説明していただいていいですか。
まあ、その、都市部に住んでいると言いますか、まあ、全国の住民が、
はい、
自分が、住んでいる自治体以外に、
うん、
寄付という形で、
はい、
お金を出して、税金がまあ控除されると、
はい、応援したいところに税金を納めることができるイメージですよね。
まあ、そういうことですね、イメージで言うと、
うん、
そしてさらにそこの中でまあ返礼品をまあもらえると、
はいはいはい、
まあ、これがまあヒットして、
うん、
まあたくさん、まあ、特にまあ返礼品がいいところというのが、魅力的なところというところにまあお金がまあ集まってると、
はいはいはいは
い、いうことですけれども、
うん、
まあ、制度導入当初は81億円だったのが、
はい、
まあ、今1兆円を超える市場に、
うん、すごい、
まあ大変な大きな市場になっていると、
うん。
で、さらにその返礼品というのは、地元の事業者、地元産品に限るということになってますから、
はい、
そういう意味では、地元の、農業、漁業、うん、林業に携わっている皆さんとか、
うん、
あるいは食品製造業とか、お土産作ってるところとか、
はい、
まあ、こういった企業に非常にまあ利益がしっかり残っていくと。うん、いうことで、地方にとっては大変大きな、まあ、収入の窓口になっていると。
はいはいはい、はい。
まあ、こういう制度なんですね。
うん、
で、この制度を実は、導入する、した。
はい。
まあ、作ったのは、菅総理。
なるほど。なるほど。
まあ、正確に言うと、当時、総務大臣という、
うん、
地方、 行政などを扱う、
はい、
まあ、省庁のまあトップだった菅先生が、
はい、
この制度をまあ導入したと、
うんうん、
いうことで、
だから総理大臣になる前ってことですね。
そうです、総務大臣の時ですね、
うんうんうん、
なのでどうしてこの制度を導入したのかとか、
はい、
そこにあったってどういう課題があったか、まあ、こういったものをつぶさんに聞いてみたいということで、
はい、
まあ、YouTube に実は出ていただいたと、
はい、
ということで、
すごいじゃないですか。
はい、まあぜひこの山本チャンネル、
はい、
なんとこのまあ、最近ですね、
はい、
誰かをディスったりとか、
はい、
そういう感じの動画はすごく再生数増えるんですけれども、
うんうんうん、
非常に真面目な動画、
はい、
単なる政策の話を淡々とするという、
うんうん、
1万ビューを超えたというね、
すごい、
まあもうありがたい話で、
僕も見させていただきましたけど、はい、20分の結構長いしっかり話されてるコンテンツですよね。
うんうんうん、そうですね、
うんうん、
あれがねやっぱり1万回視聴っていうのは結構本当に嬉しいというか、
はい、
やっぱりその政策を真面目に見てくださる方、
うん、
そういう方がやっぱり日本全国たくさんいるんだなっていうふうに思って、うん、まあ、非常に嬉しく思っているところですね、
はいはい、菅さんのフォロワーが大変多い X でも、
はい、
それをつぶやいてらっしゃいましたね、菅さんが。
うん、まあありがたいですよね、
うん、
私みたいなペイペイとね、ああよっしゃ分かったっつって対談してくれるというその懐の深さ、
はい、
うん、
素晴らしい、
うん、で、まあ、その時に非常にこう印象的だったのが、
はい、
やっぱりそのふるさと納税とはちょっとそのある種無理がある制度、そのある種突っ込まれやすい制度なんですね。
だからそういう制度はなかったので、
そうです。
新しく導入するときになかなか無理があったと。
まあそうですね。まあ基本的には税制というのは受益者負担になってますから。
はいはいはい、はい。
で、その土地で、例えばまあその横浜市でね、
うん、
暮らしてる人が、
うん、
横浜市に税金を納めずに、
はい、
別のところに納めてしまうと、
うん、
いうことについては、
うん、
当然けどその人はサービスはまたね、横浜から受けるわけですから。
そうですね。
そういうご当地主義という意味で言うとやっぱりおかしいんじゃないかとか、
うんうんうんうん、
あるいはその寄付できるふるさとの基準をどうするのかとか、
はい、
やっぱりその借地定規で考え、るとか、
はい、
あるいは公平性で考えるととてもできてなかった、
うん、なるほどなるほど
ですね、
はいはいはいはい、
だからそういう意味で言うと日本の行政っていうのは非常に公平性が高くて、
うん、
とにかく公平性大事にする、
はい、
あるいはその前例のないことについては非常にこう慎重に扱うと、
うん、
まあこういう、
ね、
これはいいところでもあるんですよ、
うん、
だから要は防御力が高いということですから、
はい、
で非常に素晴らしいことなんですけれども、
うん、
やっぱりその壁を破るっていうのは並大抵の力じゃないんですけども、
はい、
やっぱりその菅先生というのはその壁を突破して、そういう新しい制度を日本に、まあ、もたらしたと。
なるほど。
そういう意味で非常にパワーがある。
はいはいはい。
で、その中身についてはね、YouTube ぜひ見ていただいたらと思うんですけども、
はい、
まあ、そこは私、政治家の覚悟だなというふうに思いましたし、
うんうん、
まあ、なぜそういった覚悟を固めるに至ったのかということで言うと、
はい、うん、
本当に菅さんっていうのは、
はい、
ふるさとに対する思いがあったんだな、
なるほど、
というふうに思いました。
政治の力で、うん、なんかちょっと世の中が変わるところってすごくないですか？
そうですね、
うん、
まあそれをこの分かりやすい形でやっぱり実現した一つの例がふるさと納税の導入だというふうに思いますし、
うんうん、
まあ本当にここはね、ぜひあの YouTube で菅さんのとつとつと話す、
はい、
その話っぷりとかですね、
うん、
まあそういうことを聞いていただけると本当に信念、それからまあ切実なるふるさとに対する思い、
うん、
まあこういったものでが、まあ、菅さんを突き動かしたんだな、というふうに、まあ、思える内容にな
ってます。はいはいはいはい、はい。だから、菅さんも、前回お話ししたような、
はい、
都市に集中すると、良くないよという考えがあるということですね。
そうですね。
うん、
それはまさにあると思いますし、
うん、
まあ、菅さんは、まあ、直接的にあの YouTube の中で話してたのは、
はい、
まあ、人生本当に一心不乱に走ってきて、
うん、
で、都市部で、まあ、成功を収めたと。
はい、
そこの中で、一定時の経た時に、
うん、
やっぱり思い出されるのはふるさと、
うん、
で両親が住んでるふるさと、
うん、
友達を住んでるふるさと、
はい、
ここにやっぱり何か恩返しがしたいし、そういう意味ではあの人物金があまりにも集中していると、まあ、これはやっぱ是正しないといけないと。
なるほど。
だから人とお金と物、うん、これをやっぱりもう一度地方に分散させていくにあたっては、
うん、
これはもう経済合理性だけに任せてはね、繰り返しになりますけれども、都市にやっぱり集中してしまうと。そこをやっぱり政治の強い力で、
はい、
流れを変えていく、
うん、
そういう法律を作る、あるいは予算をつける、
はい、
こういったことをまあやろうとした、
はい、
総理だというふうに思います。
これはでもその、目先の都会にだけ富が集まって、お金が集まって、
はい、
へこいとかいう話ではなくて、
ないですね。
その都会に集まりすぎると日本全体がダメになるということですよね。
そうですね。 まあ、そこは田中角栄先生の思想と同じだというふうに思いますし、うん、私もそういうふうに思いますけれども、うん、やっぱり物を生産するところというのが弱ってしまえば、
はい、
いずれにせよその下流のところは力を失うということになりますから、うん、やっぱり日本全国が、まあ、均衡ある発展をしていくためには、政治の力で、やっぱり富の移転というのを強力に進めないといけないと。
うん、
まあそこをやっぱり体現したのが菅さんじゃないかなというふうに思います。
なるほどなるほど。
まあ近年、はい、特にまあそういった成果を残したのが菅さんだというふうに思います。
うん。その地方から人が減っていくことで、その日本って海岸線が広いじゃないですか。
はいはいはいはい。
で今国際情勢があんまり良くないですよね。
まあそうなんですね。だからそういう意味では、うん、国土を守っていくと、うん、まあこういう意味でもやっぱり日本全国に人がちゃんと分散して住むっていうのは大事なことなんですね。
うん、
だからまあ田舎のいわゆる中山間と言われる地域でも、はい、本当にその皆さん苦労しながら生活をされてると、うん、
はい、
けどこれ単純にその皆が都市に集まって住んだら効率的じゃないかっていうのはまた違うんですね、うん、やっぱり国土保全という意味もあるし、
はい、
はい、それから物を生産するところを守っていくという意味でもあるので、うん、日原の分散型の社会っていうのをこれから作っていくっていうのは一つ大事なことじゃないかなと思います。う
ん、確かに。
で最近問題になってるあの外国人が、うん、よく水源誓ってるとかあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
で、あれも今のところ日本で止められる法律がなくて、うん、これ大いなもの問題だから何とかしないといけないって今議論もしてるんですけれども、
はい。
まあそういう意味でも目が届かなくなると、そういうこと起こりますよね。
確かに。
うん、
水源地はまずいですね。その、水を、うん、この悪い人たちに取られたりすると、
いや、そうです。
死活問題じゃないですか。悪い人かどうかわからないですけど。
リスクしかないです。
はいはいはいはい。ただ日本の周りはやっぱり最近、いい話がないですもんね。
そうですね。
うん。
まあ日本が弱ってるというのもね、一つの理由だと思いますけど。
確かに。
はい。
これは何か問題が起こってからでは、本当にどうしようもなくなりますから。
うん、だから今のうちにいろんな法律なんかも整備もしないといけないなと思いますね。うん、
なるほど、なるほど、うん。だから日本が弱っていく中で、こういう問題がいろいろ起きてきそうですね。
ああ、そうですね。だからそういう意味で、やっぱりもう一回こう、地方がしっかり立っていくような、
はい。
まあそういった政策が必要じゃないかと思いますので、
うん、
まあ田中角栄先生の日本列島改造論しかり、
はい。
あるいは菅先生が夢で抱いたふるさと納税しかり、
うん。
多くの、まあこれまでやってきた政策というのをしっかり分析して、
はい、
そしてまあ必要なことについて、
うん、
やはりまあより、変えるべきは変える、
はい、
アップデートしながら都市集中から地方分散、
うん、
これをやっぱりぜひ強力に進めていかないといけないと、まあこういうふうに思っております。
なるほど。周さんの政策の詳しいところは新しくアップデートされた周さんのウェブサイトで詳しく書かれてますよね、
はい、まあそうですね、
うん、
まあそれもそうですし、今度またね、前回と繰り返しになりますけれども、
はい、
今回そういう政策をまとめた本も書きましたので、
はい、
そしてまあ実はこの都市集中から地方分散、
うん、
やっぱりトランプ大統領の政策、
うん、
これはまあいわゆるまあ世界がブロック経済化していくという兆候がありますので、
はい、
まあそういった意味ではやっぱりこの海外から物が輸入できなくなった万が一、うん、そういう時に、
うん、
日本の国の国内で賄える体制を作っておかないと、
うん、
本当にまあこれは弱い国、足腰の弱い国になるということがありますから、例えば今の食料、
うん、
自給率 43% って本当先進国最低クラスなんですね、
はいはい、
だから海外から物入れられなくなったら、
うん、
私たちはもう4割ぐらいしか食料賄えないんですよ。
うん、なるほど。
もう死活問題ですよね、
はい、
だからそういう意味で食料自給率をじゃあ例えば上げていこうというふうにしたときに、
うん、
さっき言った都市集中から地方分散の山本さん、これ後押しだと思いませんか。
確かに確かに。
だってどこで食料生産するんですか、うん、
東京で作れないですもん。
あ、そう、地方なんですね、
うんうん、
だから地方にはまさに大きな可能性が今あるというふうな、あ、いわゆる外的環境の追い風もあるということですから、
なるほど、
まあ、ぜひこれに力を入れていかないといけないと、うん、まさに今そういう時期だというふうに思います。
なるほど。徳島高知を幅広いエリアで活動されてますけど、
はい、
その中で本も書かれて、
はい、
政策もしっかり考えられてると、
はい、
素晴らしい。
いやいやいやいやいや、そんな月並みな、なんかあんまりね、そんなことないんですけど、まあぜひ、魂を込めて、ちょっと一冊本を書きましたんで、うん、またぜひお読みいただけたら、はい、前回と同じような締めですけど、
はい、本のタイトルをもう一度言ってみましょう。はい、
します。ふるさとという希望、都市集中から地方分散へ、日本列島改造論2025、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。I'm not afraid to die.
けの光が